来るべき道を守り、そして愛する兄弟姉妹の皆様と共に集わせてくださる幸いを覚えて、心からの感謝をいたします。すぐの週には総会のお取りを行うこともお許しくださり、改めてこの年、この西谷教会が歩むべき道が示されたこと、そのことに深く感謝をいたします。迷惑はこのあなたの建てられました集いに、あなたからの豊かな憐れみをお示しください。特にこの地に住まう隣人の皆さん、そしてまた私たちの愛する家族とに、あなたからの導きを豊かにお示しくださって、どうぞあなたを喜び祝うものとさせてください。改めて今この史実に、御子イエス・キリストの御言葉から私たち一人一人がその雨なる希望に満たされたいと恋に願っております。どうぞ聖霊なる神よ、今から与えられます御言葉を通して、この週の、そしてまたこの年の営みをお導きください。このひとときを見てに委ねます。委ねて私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。
アーメン。
新約聖書にあります神の御言葉をお読みいたします。今朝当たりましたのはルカによる福音書14章の25節から35節までの御言葉であります。新教約聖書によれば、新約聖書の137ページの下の段、ルカによる福音書第14章25節からの御言葉で、ルカによる福音書第14章25節、大勢の群衆が一緒についてきたが、イエスは振り向いて言われた。もし誰かが私のもとに来るとしても、父、母、妻、子供、兄弟、姉妹を、さらに自分の命であろうとも、これを憎まないなら私の弟子ではありえない。自分の十字架を背負ってついてくるものでなければ、誰であれ私の弟子ではありえない。あなた方のうち、どう建てようとするとき、作り上げるのに十分な費用があるかどうか、まず腰を据えて計算しない者がいるだろうか。そうしないと土台を築いただけで完成できず、見ていた人々は皆あざけって、あの人は建て始めたが完成することはできなかったと言うだろう。またどんな王でも、他の王と戦いに行こうとするときは、2万の兵を率いて進軍してくる敵を自分の1万の兵で迎え撃つことができるかどうか、まず腰を据えて考えてはみないだろうか。もしできないと分かれば、敵がまだ遠方にいる間に施設を送って和を求めるだろう。だから同じように自分の持ち物を一切捨てないならば、 あなた方の誰一人として私の弟子ではありえない。確かに塩は良いものだ。だが塩も塩気がなくなれば、その塩は何によって味がつけられようか。畑にも肥料にも役立たず、外に投げ捨てられるだけだ。聞く耳のあるものは聞きなさい。以上であります。先週まで安息日の食事で出された CS の御言葉から聞いてまいりました。その食事を終えられた後ですね、主イエス・キリストと弟子たちは改めてその歩みをエルサレムへと向けたのだと思いますね。そしてそこには大勢の群衆が一緒についてきた、このことを聖書が記し出しています。今朝与えられているのは、その大勢の群衆に向けて語られた主イエス・キリストの御言葉であるわけです。説教題とさせていただいたように、その御言葉とは弟子の条件とも言い得るお話であります。ここでシエスはついてきた群衆に3度繰り返す形で、私の弟子ではありえない、そう言われています。大変厳しい御言葉であるわけですが、この弟子ではありえないという言葉は、弟子、直訳いたしますと、弟子となることはできない、弟子であることはできないという言葉であります。ですからシエスが何か人々を受け入れないとか、その人々に能力がない、無理だということではなく、いわば自分たち自身で続けることができなくなってしまうから、やめといた方がいいんだと、砕けて言うとそういうことであるわけです。ただやはりその条件の方を意見いたしますと、何かほとんど誰もついていくことができないような厳しいことを言われている、そのように一見思える御言葉でありますね。このように聖書の御言葉にはところどころで、より多くの人々を救いへと招くというにはほど遠い、そう申し上げることのできるような御言葉も記されているわけであります。ただその一方で、シエスがこの厳しい御言葉を通して言わんとされていること、それはその身元に来る者たちがそれぞれその時代においてしっかりと自覚を持って歩みなさいということであります。自覚のためになぜ厳しい言葉をかけられるのか、それはそのエルサレムへの道のり、すなわち神の平和への道のりが厳しいものであるからであります。キリストはそのご自身の十字架によって平和への道は確かにされました。一方その道は自覚なく私たちが歩めるほど平坦なものでもないわけですね。それゆえに その平和への道をしっかりと歩むことができるよう、招かれてついてくるものに対して主イエスは自覚を得させんとすべく振り向いて、その御言葉を発せられた。それが冒頭で描かれていることであります。十字架ということ、そのことを先に語らせていただくために、順番としては前後をいたしますけれども、27節の御言葉について見てまいりたいと思います。自分の十字架を背負ってついてくるものでなければ、誰であれ私の弟子ではありえない。シエスがこのように十字架について触れられているのは、九章について二度目のことであります。ここで言わんとされていること、シンプルに申し上げれば、それはキリストについていこうとする者は処刑を覚悟の上でついてきなさいということをやるわけです。新約聖書の書物ですね、さまざまな書物が記されている時代、その時代におきましてキリスト教徒は迫害を周囲から受けること、そしてひいては処刑の対象であったことがあちこちで記されています。一方でこの福音書で記されます主イエスキリストの時代、誰もが主イエスについていくことで自分が処刑されるなどと思ってついてきてはいなかったわけです。この人についていけば何か悪い時代を変えてくれる、そして良い時代をもたらしてくれる、人々はこういう期待のもとで集まってきたわけです。そしてあわよくば自分たちもそこで人儲けできる、人肌上げることができる、そういう期待でついてきた人々の中にはいたわけですね。ただそのような思いでいる人々に対して主イエスは全く正反対のことを言われるわけです。十字架を背負う、裁かれる覚悟が必要である、こうきっぱり言われるわけです。この言葉は後に使徒とされたパウロがその弟子のテモテへと宛てた手紙でもはっきり記されています。テモテへの手紙の第2ですね、3章12節のところですが、キリストイエスに結ばれて信心深く生きようとする人は皆です。迫害を受けます。そうパウロは記すのであります。平和のために仕える者が、人々を救おうとする者が、処刑を覚悟しないとできない。シエスの場合も、またパウロの場合も、何か脅かしてやる気をなくさせよう、このことのためにそう言っているのではありません。むしろそのキリストによる救いということに、その生涯をかけていく覚悟、その覚悟を求める言葉が、 それぞれの言葉であるということです。自らがただシリスと出会って救われたい、また心からの平安を得たい、そう思いの方にとってそれらの言葉はまるで聖典の霹靂のような言葉かもしれません。装備はなかったとしても、ここで自らが処刑されてもよい、そういう覚悟など、私はできるんだ、そう言い切れる方の方が私は少しずれているのではないかなと思います。ここで言われていることはそのようなことではない。ただだからといって弟子と呼ばれるような積極的なキリスト者ではなくて、せいぜいつかず離れずぐらいがちょうどいいんだ、そう考えることは違うんだとはっきり申し上げなければなりません。と言いますのも、そのような私たち一人一人を救うために、キリストはその恩義を十字架にかけてくださったからですね。ですから覚悟という点において、この御言葉でまず覚えていただきたいこと、それは御言葉の前提となる主イエス・キリストご自身のご覚悟のことであります。そしてその十字架のご覚悟を別の言葉で言い換えたもの、それが最初のところで CS の言われている憎むということであるわけです。もし誰かが私のもとに来るとしても、父、母、妻、子供、兄弟、姉妹を、さらに自分の命であろうとも、これを憎まないなら私の兄弟、弟子ではありえない。言わんとされていることを大胆に申し上げるならば、それはキリストを愛せよということですね。キリストのもとに来るならば、キリストを愛せよということです。以前6章のところで CS は、従う者たちに敵でさえ愛するように命じられていたわけです。ところですから、憎むという言葉はヘブライ語的な表現でありまして、誰それよりも誰それを愛するという意味の言葉です。以前シリスは、私の母、私の兄弟とは神の言葉を聞いて行う人たちのことであるとも言われていました。ですからこの憎むという言葉の前提には、より愛すべき存在があるということです。神を愛する者、キリストを愛する者のことについて述べておられるわけです。ですからキリストのもとに来る者は、誰でもまず、誰よりもまず神と、その神から使わされたキリストを愛せよ、このことが言われています。 そこにシリスは命という言葉を加えておられます。それぞれの命よりもキリストを愛する、これはある意味で究極の自己否定、あるいは自己犠牲を表す言葉です。その一方で聖書が示しますこの自己否定、あるいは自己犠牲というものは、何か自分の命を粗末に扱えということではありません。誰かの命を粗末に扱えということでもありません。お子さん方によく説明をする例で申し上げますならば、自分というものをですね、自分の思い考えを横にまず置いて、イエス様ならどうするかな、こう自らに問いかけてみることです。キリストを模範として考えて行動する、これが聖書の教えでいうところの自己否定、自己犠牲です。よくご存知の通り、聖書で示される神の本質は愛であります。神は私たちがキリストを愛し、その御言葉に従うことを通して誠に人を愛するということ、その愛そのものをお教えくださろうとしています。そしてまた十字架のキリストを通して、保つべくそれぞれにお与えくださった命というもの、それはあるべきままに保つことができるようにしてくださる。ですからキリストの弟子とは、弟子であり続けるとは、その愛の主キリストにその身を委ねるものという意味です。ただそのためには自らを横に置いてキリストを得なければならないとであります。それはキリストご自身が愛であり、また命であるからです。キリストのもとに来てもどこか元のままの自分、そのことを保とうとするならば、キリストよりも他のものに愛を注ごうとするならば、それがキリストに基づかないならば、当然それは内部分裂を起こして良い結果を生まないので、そのまっすぐ先にあるのが三つ目のありえないというところでの覚悟、33節にあります。だから同じように自分の持ち物を一切捨てないならば、あなた方の誰一人として私の弟子ではありえないということであります。以前シエスはこの持ち物ということに関しまして、形ある触れられるものだけではなくて、才能や知識あるいは人間関係というような形のないものを含んでおっしゃっているということを申しました。 それらをすべて横に置くということについて、主はここで2つの例えをご説明になっています。一見すると少しよくわからないそんなような御言葉でありますけれども、理解するための鍵となる言葉がございます。それはその2つの例えに共通をする言葉、そして異なる状況であります。二つの例えに共通して語られていること、それは腰を据えてということですね。腰を据えるというのは座るということです。立ってアクセスするのではなくて、他のことは横に置いて捨ててしまって、大切なことを急がずにじっくりと考えようということです。何を急がずにじっくり考えるべきなのか、それがその2つの例えで異なることについて、2つの例えで何が異なっているのか、それは完成ということに向けた自由の有無です。塔の例えの方は、建て始める前などであればそこに建てないという自由がありますね。一方で戦いの方には負ける自由というのはないわけです。攻め込まれる、進軍してくるということが書かれているわけですから、何か手を打つ必要があるわけです。つまりまずシリエスはその初めの例えにおいて、私たちはその塔を建てるのごとくにしっかりよく考えて、それぞれの自由において自らをキリストに捧げるように告げておられるわけです。ちなみにこの塔という言葉は、次につく戦のための塔ではありません。畑に建てられた塔、特にブドウの収穫のために建てられる石造りの簡単な塔、そのようなことだと考えられています。どこにどのような塔を建てるのか、そのことを建て始める以前にじっくり考えれば、予算内で、かつブドウの実りをしっかりと見渡せる塔を建てることができるわけですね。それと同じように、ただ闇雲に何かをちゃんちゃんバラバラとやっていくというのではなくて、誰かの救いのために自らをキリストにどのくらい捧げることができるのか、じっくり考えていけば、そのことは自分自身で判断することができるわけです。もう一方はその逆で、キリストから求められる場合のことです。敵の進軍をキリストからの要求と重ね合わせるのには少し抵抗を覚える方もおありになるかもしれません。ただ注目していただきたいのは、ここで例えられているのは王だということですね。そしてその戦いは負けられない戦いであるわけです。最善の結果を出すために、文字通り腰を据えて全てを用いて 少なくとも和を得る、そうしなければならない状況が語られている。ですからここで言われている自分の持ち物を一切捨てるというのは、何か売り払ってですね、全てを修道院に入って隠遁生活をしないとダメだということではないわけです。自らの全てを横に置いて、しっかりと腰を据えて、自らを愛なるキリストに委ねた上で、実に自由に、その自らの全てを躊躇なく用いて、キリストの必要に使えるということであるわけです。締めくくりとしまして、出される塩のお話のこと、塩気が塩からなくなるというのは少し想像がしにくいことですね。ただ当時の塩は現在のように細かくきれいにされたものではなくて、大いに不純物も混じり込んだ、いわば石でありました。その石をですね、布にくるんで、それを煮炊きする中に入れて使うと、まあ、塩味がにじみ出てくる。それが一般的な味付けだったんだそうです。そうしますと、だんだんに塩味が薄れてきて、ただの石になってしまう。そうなるともはやそこに塩味をつけることができないので、投げ捨ててしまう。そうです。主はここでご自身のもとに来る人々を塩に例えておられますね。例えられる側として恐ろしいことは、やはり私に価値がないと、何が価値がないと捨てられるんじゃないかと思うことです。でもここで主イエスは自分の持ち物を一切捨てようとおっしゃっていますね。ではその価値を主イエスは何でお決めになるのでありましょうか。何も持たない私のことを決める価値、それは私たちの心のことだと私は思っています。心からいつしか愛がなくなるということ、そのことをここでシエスは塩に例えて言われているのではないかなと思うわけですね。冒頭でシエスは塩のことを良いと言われています。これはシエスがその塩味が好きだとか塩の味が良いと言われているわけではありません。塩というその存在自体が神の御前で良いということです。神の御姿として作られた私たちの心も本来良いものです。そしてその心が愛で満たされるとき、私たちには平和が訪れますね。しかしその心から愛がなくなる時、 それはむしろ私たちがその心を捨てた時と言えるんじゃないでしょうか。神が作られた心を満たす愛とは、使えば塩気のようになくなってしまう私たちの持ち物としての愛ではないわけです。御言葉から与えられて私たちのうちに息づくようになる誠の愛、キリストから聞くことです。私たちの内側に蓄えられていく、そのキリストの愛だからこそ、主イエスはキリストとしてここで聞くもの、聞く耳のあるものは聞きなさい、そう言われているわけです。冒頭の祈りのところでも触れましたが、先週の礼拝の後に会員総会がございました。今年も改めて私たちは地の塩として教会の皆様と、また地域の皆様の救いのために十分に使えてまいりたいと願い計画を立てました。そのためにはやはり御言葉で言われているように、私たちが塔を立てて日々自由闊達な働きをなしていく、こういうこともあるんだと思います。しかしやはりキリストがこの地における救いとして、その愛において私たちに何をお求めになられているのか、そのことについて腰を据えて考え、私たちが話し、そして祈り合う、祈り続けていくということも欠かせないのだと思わされています。私はそのために教会サロンであるとか懇談会の場、さまざまな計画をこれからも用いて交わりの場を整えてくださるんだと思いますけれども、それら全てがやはり御言葉から聞くことから始められなければ実に虚しいこと、やがて私たちのその愛や熱意というものがなくなれば捨てられてしまうだけの人の集まりと化す、こういうことを御言葉は告げてくれているんだと思いますね。なぜなら私たちそれぞれが持つ愛というものは実に知れているものであるから、そうではなくて聞く耳のあるものは聞きなさいと、そうおっしゃってくださる主イエスキリストの御言葉からあふれんばかりの愛を知り、そしてその愛に招かれて身元へと来るということ、そしてキリストから十分に愛を受け取るからこそ 私たちはその日々を生き抜くことができるわけですね。そしてその先に家族や自分の命を正しく愛することができる、この不安極まる世にあって腰を据えてしっかりと家族と隣人のことを考えることができるわけです。その意味において今朝の御言葉で示されている弟子の条件、また持つべき覚悟とはただ一つです。それを十字架にあって私たちに愛をお示しくださったその主イエスキリストをこの上なく愛するということ、そして覚悟、それがいわば条件でしょうか。覚悟という言葉で言い換えますならば、そのキリストの愛に生かされ続けるという覚悟。そのような者たちを主は御側からお捨てになるようなことはなさらないのであります。お祈りを捧げいたします。主なる御神、皆をあがめます。今朝も御子の御言葉から聞くことをお許しくださり感謝をいたします。時にあなたは御子なる主の厳しいお言葉で私たちにその覚悟を問うことをなさいます。それは御前に弱い私たちの志を強め導いてくださるためでもありますが、何よりあなたからの愛に気づき、そしてその愛によって改めて生かされるためであるということを今朝お知らせくださり感謝をいたします。主よ、どうぞ私たちが自らのすべてをまず横に置き、そして御子イエスキリストの愛に従って生きることができるようにしてください。そしてどうぞ私たちがその愛にこそしっかりと腰を据えて、あなたと隣人とに仕えていくことができるように導いてください。これらの感謝と願いを私たちの主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。